8月21日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。イ・ジェミョン大統領は慰安婦問題と元徴用工問題の合意について約束を覆すことは望ましくないとの立場を明らかにしました。北韓の核による脅威が高まっている中、イ大統領が凍結、縮小、非核化という3段階の解決策に初めて言及しました。女子バレーボールの韓日戦で判定が偏っていたのではないかという疑惑についてスポーツ倫理センターが調査に着手しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。イ・ジェミョン大統領は慰安婦問題と元徴用工問題の合意について約束を覆すことは望ましくないとの立場を明らかにしました。イ大統領は読売新聞とのインタビューに応じ、日本との関係について非常に重要な存在だと述べ、韓国も日本にとって有益な存在になれると思う、双方にとって利益になる道を発掘して協力できる分野を広げていかなければならないと語りました。慰安婦問題と元徴用工問題については、なるべく現実を認め、お互い理解しようと努力し、対立的にはならないようにしながら解決していくのが望ましいと述べました。イ大統領はまた慰安婦問題と元徴用工問題で日本と合意した内容について、韓国国民としては非常に受け入れがたい前政権による合意ではあるが、国家としての約束だから覆すことは望ましくないとの認識を示しました。さらに政策の一貫性と国家政策に対する対外的信頼を踏まえつつ、国民と被害者、遺族の立場も真剣に考慮するという2つの責任を同時に背負っていると述べました。その上で、韓日両国が長期的な観点から根本的な問題意識を持って、より人間的な観点から議論を進めることを提案するとともに、韓国国民の感情に配慮する必要があるとの認識も示しました。北韓の核による脅威が高まっている中、イ大統領が凍結、縮小、非核化という3段階の解決策に初めて言及しました。韓国の大統領室は読売新聞のイ大統領のインタビューの資料を発表しました。資料によりますと、北韓とアメリカの対話が北韓の核を容認する方向に進むのは望ましくないとの質問に対し、イ大統領は政策的な方向は韓半島の非核化だと述べ、3段階の解決策を提示しました。第1段階は核とミサイル開発の凍結、第2段階は縮小、そして第3段階は非核化としましたが、イ大統領がこのような3段階の解決策を公の場で明らかにしたのは初めてです。イ大統領はまた、アメリカと緊密に協力する一方で、南北対話を通じて核の凍結、縮小、廃棄へと進める環境を整えていくと強調しました。韓国の大統領室は、韓日首脳会談で新たな共同宣言が発表される可能性について、国民的に期待できる部分があるのではないかと思うと明らかにしました。大統領室は、イ大統領が日本の読売新聞とのインタビューで、1998年に当時の金大中大統領と小渕総理大臣による韓日共同宣言を継承し、それを超える新たな共同宣言を発表したいと述べたことに関する質問に答えました。大統領室は、国民的に期待できる部分があるのではないかと思うと述べ、共同宣言の可能性について前向きな姿勢を示しました。さらに、我が国がアメリカより先に日本を訪れるのは独立後初めてであり、このような歴史的意義が合意文に盛り込まれることを願う国民の意思への答えではないかと思うと述べました。 今月23日と25日に開かれる韓日韓米首脳会談の日程が発表されました。イ大統領は韓米首脳会談の翌日、アメリカフィラデルフィアにあるハンファフィリー造船所を視察し、韓米協力への意思を示すものとみられます。韓国大統領室によりますと、イ大統領とキムヘギョン夫人が23日朝出国し、日本で在日同胞との昼食懇談会を皮切りに、午後には石破総理大臣との韓日首脳会談や晩餐会など公式日程が予定されています。イ大統領はアメリカワシントンに現地時間の24日午前に到着し、在米同胞との夕食懇談会を皮切りに訪米日程を開始します。25日にはアメリカのトランプ大統領との韓米首脳会談を行います。そして26日にはフィラデルフィアに移動し、ハンファグループが運営するフィリー造船所を視察します。ハンファフィリー造船所はアメリカとの関税交渉の際に韓国側が提案した、いわゆるアメリカの造船を再び偉大になど、造船分野における韓米協力の象徴的な場所です。イ大統領は2022年にソウルイテウォンで起きた雑踏事故の現場に出動し、その後うつ病を患い亡くなった消防隊員について哀悼の意を表しました。イ大統領は SNS に投稿し、苦痛の中でも耐えてきた若い消防隊員の死が痛ましいと述べ、惨事の後遺症が社会全体の健康を脅かすことがないよう、国が責任を持って取り組むと強調しました。京畿道四分市で行方不明から10日ぶりに遺体で発見されたこの消防隊員は、2022年のイテウォンでの雑踏事故の現場に出動して救助活動に参加した後、うつ病と診断され心理治療を受けていたということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国南東部のキョンサンブクドチョンド郡で発生した列車事故をめぐり、韓国鉄道公社コレールに責任を問う声が高まっている中、韓国鉄道公社のハン・ムンヒ社長が辞意を表明しました。ハン社長は事故現場を訪れ、重い責任を痛感していると述べ辞意を表明しました。ハン社長はユン・ソンニョル前政権当時に相次いだ鉄道事故で解任された前社長の後任として去年7月に就任しましたが、任期1年ほどで不名誉な退陣となりました。今回の事故は19日午前、トンデグ駅を出発してチンジュに向かっていた列車が線路沿いを移動していた作業員7人をはね、2人が死亡、5人が重軽傷を負いました。女子バレーボールの韓日戦で判定が偏っていたのではないかという疑惑について、韓国文化体育観光部傘下のスポーツ倫理センターが調査に着手しました。問題となった試合は今月16日国際女子バレーボール大会の第4戦で、韓国は日本を相手にセットカウント3対2で勝利しました。しかし偏った判定による恥ずかしい勝利との批判が殺到し、審判を懲戒処分してほしいとの陳情も寄せられました。特に第5セット11対10の場面でラインの外に落ちたとみられる韓国のサーブがインと判定されたことが事実上勝敗の決め手となり、判定の公正性に対する疑問が高まりました。寄せられた陳情をもとに、韓国文化体育観光部傘下のスポーツ倫理センターが調査に着手しました。スポーツ倫理センターは、調査で問題が確認されれば、関係機関や審判への懲戒処分を勧告することができます。KBS ワールドラジオ、キム・ユジンがお伝えしました。